ご理解第72節人間を軽う見な、軽う見たらおかげはなし。人間を軽う見られぬように言うことなすことに心しなければなりません。軽う見られることは、軽う見た人がおかげはなしということになるのですから、慎まねばなりません。人が軽う見えるときには、自分を尊大に思っているときです。自他共の助かりのためにも、他人を神の氏子と見、自分をクズの子と見ることです。神の子としての自覚とクズの子としての自覚、この二つが相まっていかねばなりませんが、自分をクズのこと見るというだけでも、まあそれだけでは何と言いましょうかね。その自分をあまりにも過小評価してしまうことだけにとどまってしまうということでもいけませんが、やはりまた神の子の自覚ということだけでも、今度は自分を尊大に思うてしまうばかりでとどまってしまうということになりますから、ある時は神の子としての自覚を持ち、またある時はクズの子としての自覚を持つ、またあるいはその両方が共に相まっていくということの中に、まあバランスをとっていくということになるのでしょうかね。そのいずれにしても、神体験、神の子我というにしても、まずは神様というものの存在があるということを信じられなければなりませんけれども、なるほど、神様というものを見ることはできません。見れないから、目に見えないからといって存在しないというわけではない。目に見える光の波長というものは限られておりますから、その波長から外れたものは見ることができません。光を反射してくるものは見ることができますが、その光を全部吸収してしまうものもまた見ることができません。まあ、何と言いましょうかね。赤いもの、それはその物体が赤という光だけを、赤い色だけを反射しているから赤く見えるのだと。他の色を吸収してしまっているわけですね。というように、人間の目で見る、また耳で触ってみるなどという、そういう存在の認識の仕方では限りがあります。見えないものがある、存在するけれども見えないもの、感じることができないものもあるということですね。まあその第一は空気というものでしょうかね。空気というものを見ることもできない、しかしその存在はあるというわけですからね。神様の存在もあるけれども、見たり聞いたり、失礼、聞くことはできますかね。見たり触ったりはできない。その神様の存在をどうして感じるか、それは働きを持って感じる。空気があるということを、まあ、風のそよぎを持って、この葉が動いていることを持って、そこに風が、空気があるということを感じるように、私ども神様のお働きを持って神様の存在を感じる、また神様のお心を感じるということになりましょうかね。ですから信心の稽古というものは、その神体験の積み重ねだと。その神体験は神様のお働きを実感することの積み重ねだということにもなりますね。その神体験の積み重ねなしに信心の稽古は難しいと思いますね。どうやって神様のお働きを実感するのか、 まあ、これはやはりこれは神様のお働きですよと教えていただかなければわかりませんね。まあリンゴが木から落ちるのを見てニュートンが引力の存在を、まあ、知ったというのでしょうか、確認したというのでしょうかと言われますように、その何かの現象を見て、あ、これは引力があるからだという、それをやはり教えてもらわなければ私どもは分かりません。この葉が動いている、これは空気があるからだ、あそこに風が動いている、空気が動いているからだと教えてもらって初めて分かります。ですからそのことが神様のお働きだと、例えば成り行き、成り行きは神様のお働きだと教えてもらって初めて分かる世界というものがありますね。師匠がよくおっしゃっておられたことが、実験してみてください、そしたらそこに必ず実証が現れます。実証というのは神様のお働きということですね。そのおかげともいただけましょうかね。おかげということでもありましょうね。まあ私どもが実験をする、そしたら実証が現れる。まあ大抵私どもの願い通りというのか思い以上のことに、まあ好都合なことになってきたときに、あ、これは神様のお働きだといったようなことを実感として感じますね。ですから信心の稽古をしていただく、あるいは信心を進めていただくためには、まずは神体験、神様のお働きというものを体験し実感してもらわなければならない。まあ、そのためにはまずは実験をしてもらう。まあもちろん棚からぼた餅的に神様のお働きがあることもあります。よくどこそこの宗祖教祖と言われる方たちは、いつの間にかそれこそ突然神様が降りてこられた、神様が目の前に姿を現されたとか、声を聞いたとか、神頼みを受けたとか、そういう方たちもおられますけれども、まあ、私ども凡人ではそういう働きはあまりありませんね。ですから、まずはこちらから積極的に神様のお働きを感じさせていただく、その手立てを講じねばなりませんね。まあ、それが実験をするというわけです。実験をすることによって神様の働きの間違いなさを感じさせていただく、いわば神体験をするわけです。その神体験の積み重ねによって、そこから初めて神様のお心というものも悟れるようになる。神様とのいよいよ密なるコミュニケーションもできてくる。まずはその神体験をしてもらわねばならない。その手立ての一つが、やはり成り行きを大切にするということですね。ではどう成り行きを大切にするのか、成り行きを大切にすると言われてもどうやったらいいのか分かりません。どうすることが大切にすることなのか、まずその実験のいろはの意というものでしょうか。それは師匠の見教えを実験してみる。まあ一番私が手っ取り早く試せたというのでしょうか。それは黙って収めるということですね。その黙って収めるということと成り行きを大切にするということ、この二つをまあ合わせるということでしょうか。ですから誰からか何か言われる、ああした方がいいよ、こうした方がいいよと言われる。しかしここは一言反発をしたい、反論をしたいと思うことがありますね。ここは右に行った方がいいよ、左に行った方がいいよと言われることがあります。 でも、いや、これはちょっとそうじゃないじゃないですかと。これは右の方と言われるけれども、左の方がいいんじゃありませんか。こっちの方が本当じゃないですか。と、その一言言いたいことがあります。その一言言いたい時に、いや、待てよと。ここは、師匠が黙って収めるとおっしゃるから、ここは一つ馬鹿になって黙っておこう。そして相手の言われることに、まあ、従ってみよう。という実験をしてみることですね。まあ、黙って収めて、そのためには、まあ、馬鹿になるということもいりますね。ここは一つ馬鹿になって黙って収めよう。そして黙って収めて、相手の言いなりになってみよう。ということが、まあ、私どもの一番いい、その実験の一つではないでしょうかね。ここは一言言いたい。しかし、ここを一言言わずに、それこそ馬鹿になって、黙って収めて、そして、本当はどうもそうじゃないようにあるけれどもな、と思うことでも、ここは一つ、相手のそれこそ言われる通りに、何と言いましょうかね、身を任せるというのでしょうか。そういう相手の人に、まあ、言いなりになってみよう、という、そういう実験をまずしてみることですね。そしたらそこに、これが、師匠がそう言われるから、こういう教えだから、この教えに取り組んでみよう。という、それが神様のごと、信心の稽古としてそこに取り組むとき、こう言われるから、こう教えていただくから、黙って収めると教えていただくから、黙って収めてみよう。馬鹿になれと言われるから、馬鹿になろう。成り行きを大切にしなさいと教えてくださるから、成り行きを大切に、いわば相手の、この成り行きを相手の言いなりになってみよう。というそこに、信心の稽古としてそこに取り組むときに、それこそ、信心の実証が現れる。自分が思っていた、いや、思い以上、願い以上の思いもよらぬようなことが起こってまいります。そしてそこに、あ、これは神様のお働きだな。あ、なるほど、黙って収めてよかったな。あ、成り行きを尊んで、相手の言いなりになってよかったな。あ、馬鹿になってよかったな。というような体験が必ず生まれる。神の働きが現れる。そこに実証が現れるということですね。そういう体験の積み重ねによって初めて、いよいよ本当の信心というものができる。またより一層次の教えに取り組もうという気もできてくる。ということになりますね。この神体験なしには、実験をしてそこに実証をいただく、神様のお働きを目の前にいただくという体験なしには、先に進めませんね。ですから、まずは実験をしてみる。そしてそこに必ず実証が現れる。神様のお働きが現れる。いただけれる。ということですね。これが、まあ、いわば、師匠大坪宗一郎氏の信心の、まあ、醍醐味でもありますね。特徴でもあります。どうぞ、まずは実験をしてみてください。そしてそこに必ず実証が現れます。神様のお働きだな、と、実感せずには折れない働きがそこに現れるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。